これより2023年9月10日第二手術第一礼拝を始めます。三栄545番主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文10、詩32編。講読文10、詩32編。その咎を許され、不義を主に負わせられざる者、我言い表さざりしき時にはひねもす悲しみ、叫びたるがゆえに何時の見ては夜も昼も我が上にありておもし、かくて我汝の御前に我が罪を表し、 我家楽、我が咎を主に言い表さんと、されば神を敬う者は、何時に会うことをえべき間に、何時に祈らん。何時は我が隠るべきところなり、何時悩みを防ぎて我を守り、我何時を教え、何時を歩むべき道に導き、我らわきまえなき馬のごとく、うさぎ馬のごとくなるなかれ、悪しき者は悲しみ多かれど、正しき者よ、主を喜び楽しめ、賛美歌7番。聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はガラテヤの信徒への手紙3章29節から4章7節、新約聖書の347ページです。ガラテヤの信徒への手紙3章29節、あなた方はもしキリストのものだとするなら、とりも直さずアブラハムの子孫であり、約束による相続人です。つまりこういうことです。相続人は未成年である間は全財産の所有者であっても、しもべと何ら変わるところがなく、父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督のもとにいます。同様に私たちも未成年であったときは、世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して、私たちを神の子となさるためでした。あなた方が子であることは、神がアッパ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実から分かります。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって立てられた相続人でもあるのです。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ、褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともに、あなたによって招かれ、 集えましたことを感謝いたします。集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福と安らぎが与えられますように、特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように、越谷教会の導き手である鹿匠牧師、鹿舞牧師の健康をお支えください。教会学校、幼稚園の技を祝してください。これからも永遠に変わらぬ愛を私たちに注ぎ、そして私たちが互いに愛し、あなたと共に歩めるように支え導いてください。昨日、北アフリカのモロッコで大きな地震がありました。たくさんの人が亡くなり、いまだ多くの人が助けを求めています。私たちは彼らのために祈ります。神様、あなたは私たちの祈りを聞いてくださり、そして私たちを救ってくださいました。祈ることしかできないと思っていた私たちに、祈ることで救われることを示してくださいました。あなたの救いを、愛を示すため、明かすため、私たちはあなたの御言葉を聞き、あなたを賛美し、あなたに祈ります。災害、戦争、日々の生活で苦しんでいる者のために祈ります。どうかあなたが望む通り、すべての者があなたにつながり救われますように。本日は神の国の相続人と題し、鹿舞牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る鹿舞牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、越谷教会の働きが広がっていきますように、尊き救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌164番、使徒信条を唱和いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。説教。 神の国の相続人と題しまして、スカマイン牧師を通して御言葉を頂戴いたします。
私たちはこの4月からガラテヤの信徒への手紙を一章一節から順に読み進めてまいりました。この越谷教会にもコロナ禍が過ぎて、多くの信頼会社の方、初めて礼拝に参加するという方がいらっしゃいますけれども、そのような方々にとってはもしかしたら、私たちが続けて聞いてきましたこのガラテヤの信徒への手紙の御言葉というのは少し難しさがあったかもしれません。なぜならこの手紙を読むには、当時の時代背景や最初のキリスト教会が抱えていたさまざまな事情、キリスト教が誕生した背景にあるユダヤ教の信仰や習慣など、ある程度の知識が必要になることがあるからです。例えばこのガラテヤの信徒への手紙のテーマの一つは信仰義人であります。信仰義人、難しい言葉であります。それは私たちは主イエス・キリストへの信仰によって救われるということです。この手紙をガラテヤというところにあった諸教会に書き送ったのはパウロという人物ですが、このパウロもただイエス様を信じる信仰によって救われた経験、体験をした人でありました。パウロはもともとキリスト教を迫害する熱心なユダヤ教徒でした。自分こそ神様を誰よりも信じている、熱心に信じている、そのように自負していました。だからこそイエスを神の子として崇めるキリスト教が許せなかった、キリスト教を迫害していたわけです。けれどもパウロはまさにキリスト教を迫害するために息巻いて出かけていった、その先でご復活のイエス様と出会いました。そして主イエスキリストへの信仰へと導かれていったのでした。イエス様こそ私の救い主なんだ、このように信じたパウロの生き方は、キリストの迫害者からキリストの伝道者へと180度転換をしました。そのパウロがかつてそれまで支配されて生きてきたという生き方というのが立法に支配された生き方でありました。この立法に支配される生き方から脱却する、もっと言うならば主イエスを信じる信仰によって立法の支配から解放される、このことがガラテヤの信徒への手紙に一貫して語られているメッセージであります。律法とはモーセが授けた戒めです。旧約聖書に記されています。この戒めに当時のユダヤ人たちは支配されていました。それは主イエスを信じたはずのガラテヤの教会の人たちも同じでした。自分たちのこれまでの習慣、価値観、生き方、それらにとらわれて、本当はイエス様を信じるだけでよいのに、律法を行う道に 逸れていってしまったのです。律法を守ること、良い生き方を積み重ねること、それが救われるためには必要なんだ。そのような価値観に人々はともすると支配され、そしてできていない者たち同士が裁き合ってしまう、そのような現実が当時ありました。救われる道は律法なのか、それとも信仰なのか、これがこの手紙の大きな命題です。初めてこの手紙を読む方であったとしても、パウロがなんでこの手紙を書いたのか、その執筆背景を知っていくと、律法ではなくてイエス様を信じる信仰のみがこの私たちを救ってくださる、救いに至らしめる唯一の道なのだということが、この手紙の言わんとするところだと分かってくるでしょう。けれどもこれがその手紙の内容なんだと頭で分かっていたとしても、それでは律法主義というものが私たちの生活、あるいは私たちの人生において一体どう関係しているのだろうか、そのように問われるとたちまち答えに詰まってしまうかもしれません。当然ですが、今ここに集っている私たち一人一人はユダヤ人ではありません。ユダヤ人が律法を大切にしている、そのような文化に生きてきたわけでもありません。初めて聖書を読む方々は、律法というのが一体どんな戒めかすらよくわからないでしょう。ですから、いくらパウロが主イエス・キリストへの信仰によって律法の支配からあなたたちは解放されるんですよと、そのように喜ばしい福音を語ったとしても、なかなか今を生きている私たちには響いてきづらいものがあるのです。それでは私たちにとっての律法とは一体何でありましょうか。私たちは当時のユダヤ人のように律法を持っているわけではありません。けれども、この私たちを取り巻く社会を見渡すと、律法のように人間を縛るものはたくさん存在するのです。あなたを今縛っているものは何ですか。いろいろなしがらみ、譲れないもの、変えられない価値観、それはもしかしたらお金かもしれません。地位や名声かもしれません。周りからどう自分が見られているかという、そのような評価、それかもしれません。あるいは自分の信念かもしれません。文化、価値観、教育、それによって自分自身が凝り固まって自分という殻に閉じこもってしまう。神様との結びつきを自分の方から断絶してしまう。そのすべてがあなたにとっての律法なのです。私たちはこの闇の世においてともすると律法によって生きていたユダヤ人や、あるいはガラテヤの教会の人たちと何ら変わりのない歩みにそれていってしまいます。それは神様の子供の生き方ではありません。この直前の箇所、3章の26節を見ますと、このように記されています。あなた方は皆、信仰によりキリストイエスに結ばれて、神の子なのです。 あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。神の御子イエス様を信じて、イエス様と私たちが深く深く結びついていくとき、私たちもまた神様の子供とされていきます。このようにパウロは言っています。これが私たちが信仰によって救われるということです。私たち信仰者は皆イエス様を信じる神様の子供です。けれども本日読まれましたガラテヤの信徒への手紙4章の1節では、パウロは律法の支配下に置かれているとき、私たちはまた別の意味で子供なんですよと言われています。パウロは本日の箇所で遺言の例えを用いて、律法の支配を受ける人は相続の権利がありながらもまだ相続がなされていない未成年と同じなんだと説明をしています。未成年であるとき、私たちはたとえ全財産を所有している権利がある、としても、まだそれを未成年ですから受け継ぐことはできません。父親が定めた期日までは、後継人や管理人の監督のもとに置かれています。まだ一人前になることができない子供で、しつけが必要な存在であるということです。それはしもべ、つまり奴隷と変わらない生活でもある。そのようにパウロは言っています。これは一つのパウロの例えであります。実際には律法の支配を受ける者たちは、世を支配する諸霊もろもろの霊に奴隷として仕えている状態なんだと4章の3節には書かれています。この世の諸霊、もろもろの霊でありますが、それは先ほど申し上げました私たちを縛りつけるさまざまなしがらみのことです。ただただ人間はこの世のさまざまなしがらみに支配されて、この世のさまざまなしがらみにしつけられ、飼いならされ、奴隷となって生きていくしかないということがここからわかるのです。けれども、この世の何もできない、何も一人ではできない、ただこの世の悪のしがらみに閉じ込められて生きていくしかない、そのような私たちの現実のただ中に、救い主はやってきてくださいました。四章の四節にはこのように記されています。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。これはパウロ流に語っているクリスマスの出来事です。神様の御子はこの世に、私たちのこの世界に下って来られました。しかも神様の御子は律法のしがらみのただ中に、そのしがらみに閉じ込められた私たちと同じお姿になってやって来られたのです。神様は、私たちの神様は、どこか遠くの高みから私たちを見守っている、そんなお方ではありません。私たちと同じであられたお方です。人となって来てくださった、私たちと同じ悩みを味わってくださった、担ってくださった、そのようなお方であります。 4章の5節にはこのようにあります。それは律法の支配下にあるものを贖い出して私たちを神の子となさるためでした。それは律法の支配下にあるものを贖い出して私たちを神の子供となさるためだった。2000年前の夜、ベツレヘムの馬小屋でお生まれになった小さな小さな赤ちゃんは私たち人類の救いでした。その赤ちゃんはすくすくと育って大人になって人々に神様の御国の到来を告げ知らせました。私を信じなさい、私に従いなさい、そのように言って罪人をその身元に招いてくださいました。そして自らのその命を捧げて十字架にかかって死なれました。本当に人として最悪のところ、私たちが生きたくないような痛み苦しみ最低のところにまで自ら下っていってくださったイエス様、この主イエス・キリストの十字架の死が私たちを律法の支配から贖い出すためのものであったということをこの五節でパウロは言っているのです。贖い出すというのは罪の償いをするということです。イエス様が償ってくださったのは他でもないこの私たちの罪です。その命によって償いの代価を支払ってくださった、私たちを律法の奴隷であるところから買い取ってくださった、解放してくださいました。罪の奴隷状態から解放された私たちは神様の子供とされました。神様の子供というのは相続権がありながらも後継人の支配下監督下に置かれて財産を受け継ぐことができないままでいった未成年とは全く違います。神様の子供は神様の御国の確実な相続人です。財産を受け継ぐことが私たちには許されています。約束されています。その相続の恵みは今この時においてもその将来の恵みを先取って私たちは受けることが許されているのです。私たちは主イエスキリストへの信仰によって神様の子供です。愛され大事に取り扱われている子供です。そして御子イエス様の霊が私たちのうちにたっぷりと注がれています。イエス様と深く深く私たちは結ばれています。ですからイエス様が神様のことを私の父であると言われたように、私たちも神様をアッパ父よと呼ぶことができます。その通り私たちはいつも祈るとき天の父なる神様と祈ることから祈り始めるでしょう。それは特別にかしこまった呼びかけではありません。幼い子供が初めて親を呼ぶとき、パパ、ママと呼ぶようなそのような呼びかけです。私たちは神様の子供でありますから、幼子のように神様のことをアッパ呼ぶことが許されているのです。 今この時どうしても乗り越えがたい苦しい思いをしておられる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。この映像を見ておられる方の中にもおられるかもしれません。あるいはこの1週間を今振り返るとき、自分がいかに罪深くて神様を忘れて罪の方に向かって歩んでしまっていた、そのことを悔いる方もおられるかもしれません。自分の罪と向き合うというのはとても苦しいことです。神様の前でいつも正しいものでありたい、もっともっと良くなりたい、そのように思いながらもそれができないとき、祈る言葉さえ出てこないときもあります。けれども私たちには神様を呼ぶことができる。お父さん、アッパと祈ることができるのです。神様を父と呼んで祈ること、これが何よりの祈りです。祈れないとき、祈りの言葉が出てこないとき、神様に、ああ父よ父よと呼ぶことさえできれば、それは祈りになっているということです。そこから私たちの祈れない心は回復していくのです。父よ父よと祈り続けていきましょう。悲しみの涙、それは必ず主が拭ってくださいます。痛みは癒されます。苦しみは喜びへと変えられます。愛と平安の中に入れられて行きます。私たちは神様の子供だからです。父なる神様の身腕に抱かれて、平安のうちにこの一週間も歩んでまいりたい、そのように願います。共に祈りを捧げましょう。天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。天の父なる神様、私たちにはこのようにあなたを呼ぶことが許されています。神様、あなたは本当に遠くにおられる、私たちから離れた存在でではない、そのことを今日聖書から知らされました。あなたの御子イエス様は神様と等しいお方でありながら、その身分を自ら捨てて私たちの罪のただ中にやってきてくださいました。罪にまみれ、しがらみからしがらみに支配され、どうしようもないどうすることもできない、そのような私たちと同じところに来てくださいました。神様、これこそ私の救いである、私の救い主はここにやって来られた、このことを信じて歩みます。イエス様こそ私の救い主、メシアであります。どうか深くイエス様と結ばれて、そしてそこから離れることなく、それることなく、罪の奴隷に戻ってしまうことなく、私たちが歩んでいくことができますように。私たちは本当に弱いものであります。私たちの歩みは本当におぼつかない、子供のようなよちよち歩きであるかもしれません。けれども、その子供のような私たちにもあなたは、アッパ父よという言葉を授けてくださいました。その呼ぶ心を霊によって授けてくださいました。アッパ父よと呼び、慕い求めながらこの1週間歩んでいくことができますように、どうかどうか導いてください。この福音の良き知らせをまだ知らない人々にも、この愛を私たちが分かち合って歩んでいくことができますように。 神様を愛して隣人を愛して歩むものとさせてください。すべてのことを感謝し委ねてこの祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌90番。献金をお捧げいたしましょう。
お祈りをさせていただきます。御在天のお父様なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。一週間を振り返りますと、さまざまなしがらみの中で右往左往しながら歩んできた自分も思います。そしてまた新しい一週間が始まりましたが、きっと同じように迷いながら歩んでいくものであると思います。でもそこに神様はすぐそばに来て、一人一人のことを守り導いていることを言ってくださることを思います。どうぞ一日一日、天のお父様と祈りながら、この一週間も 歩んでいくことができますように、一人一人をどうぞ守り導いてください。あなたからたくさんの恵みをいただいております。心に献金をお捧げいたしました。どうぞ清めてあなたの大切な御用のためにお持ちください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
唱詠542番。
私はあなたを使わす。父が私を世にお使わしになったように、私もあなた方を世に使わします。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、ここに集う一人一人と共にありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。